説教、それはキリスト者、小宮松義牧師。
本日の聖書箇所で、初めてキリスト者という言葉が出てまいります。キリスト者、英語で言うとクリスチャンですね。舞台はアンティオキアという町に移ります。アンティオキアは現在はトルコ領です。ここ数日トルコでクーデター騒ぎがあり、多くの人が亡くなりましたが、そのトルコ領でありますが、当時はローマ帝国シリア州の州都でありました。で、当時このアンティオキアは大変大きな町でありまして、人口50万人を要していたと言われています。で、その規模はイタリアのローマ、ローマは100万人ほどいたと言われていますが、それからエジプトのアレキサンドリア、これに次いで世界第三の都市であったというふうにこう言われております。さて、ステファノの殉教に始まる迫害、それは使徒言行録の7章8章に記されていたわけですが、その場面に一旦こう戻るわけです。それがこのステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のためにというこの19節であります。で、エルサレムの教会に迫害が起こり、それを逃れて散らされていった、分かりやすく言うと逃げていった人々によって各地に福音が伝えられたということであります。で、この迫害から逃げていくっていうと、なんとなく情けないようなですね、迫害と戦わないのかなんてこう思ったりするわけですけれども、イエス様はどうおっしゃったかということです。イエス様はマタイによる福音書10章23節でこのようにおっしゃっています。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げていきなさいと、イエス様は逃げていけとおっしゃってるわけなんですね。それでこの弟子たちは方々へ逃げていったわけであります。しかし、ただこう逃げていったんじゃなくて、御言葉を語り伝えながら逃げていったわけなんですね。こうして福音、キリストの救いの福音が各地へ述べ伝えられていくこととなったわけです。ですから、迫害をも主は用いられたというふうに言うことができるわけです。そして今日の19節でありますが、その散らされた、逃げていった人々は、フェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったと。しかし、このユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかったとこう書いてあります。で、これは前回ですね、このペトロが聖霊の導きによってイタリア人のコルネリウスに福音を述べて、コルネリウスがイエスを信じて洗礼を受けたという出来事をめぐってエルサレムの教会の中で議論があったわけですが、そこでペトロが証ししたことによって、前回の18節ですが、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美したと。つまり、異邦人は異邦人のまま救われる、ユダヤ人ではない外国人、もう少し正確に言うとユダヤ教徒ではない他の宗教の国の人々、それが異邦人でありますが、その異邦人たちは異邦人のままで救われるということを確認し、教会が会議で確認したと。こういう出来事の前でありますから、まだこの散らされていった人々は異邦人がそのままで救われるのかというようなこの疑念を持ちつついたもんですから、ユダヤ人以外には御言葉を語らなかった、イエス・キリストの福音を語らなかった、そういうことであります。ところが、そのアンティオキアまでこう行ったわけなんですが、その中、アンティオキアの中にですね、それが20節ですが、キプロス島やキリネから来た者がいて、で、これは逃げていた人々ではなくて、キプロス島出身の者、またキリネの出身のキリスト信徒ですね、そういった者たちがいたと、アンティオキアに、そういうことなんですね。で、キプロス島っていうのは、この地中海に浮かぶ、トルコの今のトルコの南あたりに浮かぶ 島であります。ここは多くがギリシャ人でありました。またこのキレネっていうのはどこかって言いますと、これはアフリカですね、北アフリカの現在のリビアにあたります。そちらはこのアフリ、北アフリカ人が住んでるわけなんですね。そうしますと、その中に在住していてユダヤ人でイエス様を信じた人たちですね、ユダヤ人キリスト者、そうした人たちがアンティオキアまでこう来たと。でこのキプロス島はほとんどギリシャ人が住んでいた。それからキレネは北アフリカの、今アラブ人はもっと後から来ますから、当時の北アフリカ人が住んでいたわけですね。でそういう中に住んでるユダヤ人っていうのは少数、ごく少数なわけですね。ですから異邦人、外国人と普通にこの暮らしている。ですからエルサレム、ユダヤに住むユダヤ人よりも、ユダヤ人クリスチャンよりも、そういうキプロス島やキレネという圧倒的に外国人の中で暮らしていたユダヤ人クリスチャンの方が異邦人に対するハードルがこう心理的に低いわけなんですね。普通に交際している。そういうことで、そのキプロス島やキレネ出身のユダヤ人キリスト信徒がアンティオキアにおいてギリシャ語を話す人々、これが今度は異邦人になるわけなんですね。異邦人にキリストの福音を語り、そしてその異邦人の中から多くの人が主を信じて立ち返った、帰依した、キリスト、イエス・キリストを信じるに至ったと、こういうことが実はここで20節21節で書かれているわけなんです。そしてこのキリストを信じるだけで救われるということが神様によって明らかにされたわけですね。特に割礼を受ける必要もないし、モーセの律法を守る必要もない。1階建て2階建ての部分はもういらない。キリストイエス様を信じるだけで救われる、そして実際に救われていく、聖霊が与えられていく、こういうことが分かってですね、続々とこのアンティオキアにおいて異邦人、外国人がイエス様を信じるようになっていったと、こういうことなんですね。そうしますと22節に移りますが、この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣したと、こう書いてあるわけです。はっきり言えば牧師不足という事態に生じたわけなんですね。続々と多くの異邦人がイエス様を信じて教会に加わっていく。そうするとこの教会に新たに加わっていった人々に教えないといけないわけですね。それにはこの、牧師がいるわけですけれども、牧師が不足している。それでこのエルサレムの教会がバルナバをアンティオキアへ派遣したと、こういうことがここで書かれているわけです。でこの時にはもうエルサレム教会も異邦人が異邦人のまま救われる、イエス・キリストを信じただけで救われる、このことが理解されていましたので、バルナバを派遣したというわけです。しかしこの次々とさらにバルナバを通して多くの人が主へと導かれた。すなわち異邦人が続々とイエス様を信じて教会に加わっていったということが起きまして、いよいよこう牧師不足といいますか、教える人が不足してきたわけなんですね。それでバルナバはサウロを探しにタルソスへ行きと、こう書いてあるわけです。ここで久しぶりにサウロ、後のパウロの名前が登場するわけであります。タルソス、これはサウロの出身地でありますが、サウロは前の箇所からですね、のところで、タルソス、郷里に帰っていたわけなんですね。それを探しにバルナバは行ったと、で連れてきたってわけです。で大体タルソスにサウロが帰ってから8年ほどの歳月が経過していたというふうにこう考えられるわけであります。ここにサウロがですね、使徒言行録後半の主な登場人物であるサウロが再び登場するわけであります。でバルナバはどうしてサウロを呼んできたかってことですね。 まあ、サウロがこの優秀な人だったかとかそういうことはあんまり書いてないわけであります。でサウロはですね、まあ、9章で学んだようにですね、まあ、この生きるキリストの証人であるわけですね。サウロはかつては教会を激しく迫害していた、イエスを憎んでいた人であります。そのサウロのところに天からイエス様が現れてサウロを改心させたわけですから、これはもうサウロは紛れもなくイエス様は本当に生きてるっていう証人であるわけですね。しかもサウロは激しくキリスト信徒を迫害したわけですから、そんなものが許されるっていうことになったわけです。イエス様許してくださったわけですから、私のような罪人でも許されますと、イエス様を信じたことによって許されるんで救われますということの、まあ、強力な証人であるわけですね。罪人での頭である者が救われる、そういうサウロを探しにバルナバタルソスへ行き、そして見つけ出して連れてきたアンティオキア、そうして多くの人に教えたというのがそこで書かれていることであります。さて、そしてこの最初に申し上げたように26節の後半に注目をしていただきたいのであります。このアンティオキアで弟子たちが、まあ、弟子たちというのはキリスト信徒ですね、キリスト信徒たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのであると、こう書かれているわけです。でここで初めてアンティオキアでイエス・キリストを信じる者がキリスト者と呼ばれるようになったというわけです。でこうキリスト者っていうのは、まあ、英語に直すと最初に言いましたようにクリスチャンですね。でこの原文ではどうかということなんですが、ギリシャ語ではこのキリスト者はクリスティアノスと、クリスティアノスという言葉なんですね。クリスティアノス、でこれはまあ、細かく言いますとキリストに属する者、まあ、キリストに所属する者、あるいはキリストの者、まあ、キリストの人、まあ、そういう意味になるわけであります。ですからクリスティアノスと呼ばれるようになった、あの人はキリストの人だと、キリストの者だと、そういうふうにこう呼ばれるようになったということになるわけであります。でこれはですね、そう呼ばれるようになったわけですから、自分たちでキリスト者と言ってたわけじゃないわけですね。周りの人たちがキリスト者でない人たちから見て、あの人たちはキリスト者だと、キリストの人、キリストに属するものだとこう呼ばれるようになったというわけなんですね。ですからこれはまあ最初はあだ名であったわけですね。いわばあだ名としてキリスト者、あの連中はキリストの連中だっていうのはこんな言い方ですね、まあ、そういうあだ名として呼ばれた、始めたってわけです、まあ、しかしですね、これは、あだ名ではありますけれども、まことにこの的を射ている正確に、見抜いているあだ名だと言わなくてはならないわけですね。つまり私たちはクリスティアノス、キリストのものであると言ったときですね、これは誠にこの的を射ていると思うわけであります。というのはですね、私たちはどうしてキリスト者、クリスチャンになったかということなんですが、まあ、自分自身を振り返ってみましてもですね、何かキリストの生き方に共鳴してキリストを信じるようになったわけではないんですね。またこの何かキリストの主義主張に賛同してキリスト者になったわけでもないわけであります。あるいはキリストの思想に共鳴したというのでもありません。そう考えますと、この私たちの方に理由があるんじゃない、まあ理由があるんですけども、本当の理由はそこにあるんじゃない。私たちはイエス様、イエス・キリストによってキリストのものとしていただいたというのが 聖書が告げる真実であります。そう考えていきますと、このキリスト者というあだ名ですね、キリストのものというあだ名、これは正確であると言わなくてはならないわけです。私たちは自分から何かその思想信条に共鳴してキリスト者になったわけではなく、キリストによって捉えられてキリストのものとされたっていう、こういうことなんですね。そもそも自分自身この罪のものであり、悪魔のもの、悪魔の虜であったにもかかわらず、それをイエス様がご自分のものとしてくださった、このありがたい出来事によって私たちはキリスト者とされたという、この尊い恵みをこの言葉は誠に見事に言い表していると言わなくてはならないと思うのであります。さて、ここでキリストを信じる者たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったということですが、じゃあそれまではどう思われていたかってことですね。でそれまではキリスト教会、まあ、キリストを信じて集まっている人たちは、これはユダヤ教の一派だとこう思われていた、見られていたわけであります。まあ、ユダヤ人というのは当時から世界各地に散在していまして、そしてこの自分たちの宗教を守っていたわけですけれども、まあ、ですから最初はあれはユダヤ人の一派グループの中の一派、ユダヤ教の中のイエスをメシアと信じる、まあ、そういうグループだというふうに思われていたわけですが、このアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった、ユダヤ教とは何か違うんだということが周りの人々からも理解されるようになったというのはですね、やはりこの一つはそれまでユダヤ人ばっかりが信じていたわけですが、このアンティオキアで最初に申し上げたように、多くの異邦人、つまり現地の人たちが続々とイエス様を信じるようになっていたわけですね。そうするとこれがユダヤ教という言い方とユダヤ人という言い方は実はギリシャ語で同じ言い方になるんで、日本語だとこのユダヤ教なのかユダヤ人なのかなんてこういうことになるわけですが、このギリシャ語やヘブライ語で一緒なんですね、イコールなんです。ところがこのアンティオキアでは続々と現地の地元の人たちがイエス様を信じるようになったわけですから、これはもはやユダヤ教とは呼べないわけですね。ユダヤ教の一派とも呼べない。しかも言ってることもどうやら違う。それでこのキリスト者と呼ばれるようになった、まあ、民族を超え出しているわけですね。でそういうことがこうあったわけです。で最初に先ほど言いましたようにキリスト者と呼ばれるようになったわけです。自分たちで私たちはキリスト者だと言ったんじゃなくて、周りの教会に行かない人たちが、他の宗教の人たちがあれはキリスト者だと呼ぶようになったっていうことですね。だからこうあだ名としてつけたって申し上げたわけですが、でもやはりそこにはどこか他とは違っていったから、彼らがですね、クリスチャンが、だからキリスト者ってあだ名がついたに違いないんですね。でこうあだ名がですね、このその人たちを呼ぶ呼び名になったっていうのは他にもいくらでもあるわけですが、例えばメソジストですね、東京会創設時の牧師である宮崎先生は旧メソジスト教会の牧師であられたわけでありますけれども、このメソジストっていう教派はですね、18世紀のイギリスからこう始まってるわけですが、ジョン・ウェスレー、チャールズ・ウェスレーのウェスレー兄弟ですね。でこれはメソジストっていう呼び方も実はあだ名なんですね、最初は。これはウェスレー兄弟が始めた運動がですね、この規則正しく聖書を読み、規則正しく祈り、そして規則正しい生活を送る、こういう運動であったものですから、周りの人たちがそれを皮肉ったといいますか、こう嘲笑をして揶揄してですね、あいつらはメソジストだと、つまり几帳面屋だと、そこには四角四面な融通の機関連中だって意味も含まってるようなんですけれども、まあ、そういうふうにこうあだ名としてついた、それがやがて教派の名前になっていったっていうのも一つの例であります。 そうしますと、このアンティオキアで、この教会に集う人たちがキリスト者と呼ばれるようになったっていうのは、やはりどっかこう違っていたわけなんですね、他の人たちと。で、どこが違っていたかっていうと、まあ、特に立派な人が集まってたというわけでもないはずであります。じゃあどこが違ってたかっていうと、まずこれは日曜日に集まって礼拝をするということが違ってるわけですね。まあ、ユダヤ人は土曜日に集まって祈りを捧げるわけですが、この人たちは日曜日に集まって礼拝をしている。でこの当時は日曜日なんかもちろん休みじゃないわけですから、日曜日の夜ですね、まあ、教会は夕拝から始まってるわけであります。仕事を終えた後集まって、何やらこの賛美歌を歌ったりですね、何かこうありがたいお話を聞いたり、あるいは聖餐式を行ってる、そういうなんか人たちだっていうのはまずあるわけですね。これはもう明らかに違ってるわけです。私たちもこの世の中がこの連休だといってこのレジャーに勤しんでいる中をこうして時間を割いて主を礼拝して集まっている、これは決定的に違っている点であるわけです。でそれだけではないはずですね。キリスト者と世間の人が呼ぶようになったというわけですから、やはりキリストという言葉が世間の人の耳にもついたんだろうと思うんです。ということは、やはりこの人たちが何かというとイエス・キリストという言葉を口にしていただろう、まあ、そういうふうにこう考えられるわけなんですね。まあ、ユダヤ人は神神とこういうわけですが、この人たちは何かというとイエス様イエス様、あるいはこのキリストキリスト、あるいはこうイエス・キリストとこういうふうに言うと、イエス様のおかげです、キリストに感謝ですっていうのはですね、そういう言葉は何かというと口にしている。そしてこの日曜日になりますと、夕方集まって何やらしていると、ちょっと変わった連中だっていうですね、そういうことでキリスト者というあだ名がついたのではないか。あいつらはキリストの人たちだと、キリストのものだと、こういうあだ名がついたんだろうと思うんです。でそうしますと、この私たちもはですね、このキリスト者と呼ばれるっていうことが、先ほど誠にその言葉の意味そのもの当たってると申しましたが、私たちの行動もやはりこう変わっていく、まあ、そういう力をここのイエス・キリストに見ることができるわけなんですね。そしてこの27節からの講談のところでは、大飢饉がその頃起こったということが書かれています。世界中に、この世界中にっていうのはローマ帝国の世界でありましょうが、大飢饉、干ばつか何かがこう起こったわけなんですね。で特にこのエルサレムの教会、エルサレムの教会が中心地であったわけですが、このユダヤエルサレムが困窮していたようなんですね。そこでこのアンティオキアの教会が、それぞれの力に応じて、つまり、この信徒たちがですね、自分たちがこのできる限りのこのことを尽くしてですね、ユダヤに住む兄弟たち、つまりこのユダヤのキリスト者たちに、教会に救援物資を送ったと。それをバルナバとサウロに託して届けさせた、まあ、こういうことが書いてあるわけです。でこれはですね、世界中に飢饉が起こったわけですから、こうアンティオキアでも飢饉が起こっていたはずなんですね。ところがそのアンティオキアの教会が救援物資を募って、自分たちも乏しい中から救援物資を募って困窮しているエルサレム教会に送り届けたということは、アンティオキアの教会が非常に大きく成長していたということを裏付けているものでもあるわけなんですね。つまりそれぐらいこのアンティオキアの教会が祝福された、つまり異邦人、 が続々とイエス様を信じて教会に集まっていった、そういうことがここでわかるわけであります。でこうしてエルサレムの教会は、前回まで見ましたように異邦人がそのままで救われるのかということに最初懐疑的であったわけですが、聖霊のなさったことを、これは事実ですから、それを認めて、異邦人はそのままで救われるという結論に達したわけですね。そういうエルサレムの教会が今や異邦人中心のアンティオキア教会に助けられるようにまでなっていった、こうして異邦人中心の教会とユダヤ人中心の教会が一つとなっていく、これがまさに神の導きであるということを使徒言行録はここで、異邦人の救いということについてここでまとめて書いているわけであります。さて、今日の説教題でありますキリスト者という言葉をもう一度考えてみたいわけです。まあ、キリスト者は英語で言えばクリスチャンになるわけですが、クリスチャンというと日本でもですね、やはり一つのイメージがあるだろうと思うんですね。まあ、私は大学生時代のことをもう言い出すわけでありますが、親元を離れまして岡山の大学に入学し、学生寮に入って、まあ、そこでこう生活するようになったわけであります。そして前にも申し上げたように、私は大学の1回生の時の、まあ、大体クリスマスぐらいまでは、まあ、それでも1ヶ月に1回ぐらいは教会に通ってたんですね。まあ、高校生まで教会に通っていましたので、岡山でもある教会に1ヶ月に1回ぐらいはこう通っていたわけです。そうしますと、この寮で仲良くなった友人がですね、小宮山はエセクリスチャンだなっていうのはですね、もうエセクリスチャン、エセなんて古い言葉ですが、要するに偽クリスチャンだなとこういうわけですね。なぜならこのタバコも吸い、酒も飲んでいたわけでありまして、まあ、クリスチャンというと当時はまだ貧困法制で酒もタバコもやらない、真面目な人たちという、こうイメージがあったわけですね。まあ、私はまだこの信仰告白をしていませんでしたから、正確に言うとクリスチャンではなかったわけでありますけれども、まあ、その後教会を全く離れて、1回生の後半はですね、もう教会を全く離れてしまいましたので、エセクリスチャンには違いないわけですが、そんなことを思い出すわけであります。やはりこうクリスチャンというと、なんか一つのやっぱイメージを持って世間の人たちは見るということがあるだろうと思うんですね。しかしその後、私はこうさらにめちゃくちゃな人生を送っていきました。教会離れ、神を捨てですね、キリストなんか信じられなくなった。ところがそういう私をこのイエス様はこうお見捨てにならず、捕まえてくださった。まさにキリストのものにしてくださったわけなんですね。キリストのものとしていただく資格がないのにキリストのものにしていただいた。で、このキリスト者という言葉の意味は、まあ、いわばそういうことだと思うんです。私たちが何かキリストのもの、神様のものとしていく、していただく資格があるからキリストのものとなったんじゃない。そうじゃなくて、その資格はですね、資格のない私のために代わりにイエス様が十字架にかかって資格を私たちに与えてくださった。そしてこの資格のない私たちがイエス様、イエスキリストのおかげでキリストのものとしていただいたという、この恵み、この恵みを思う言葉がこのキリスト者という言葉ではないか、そう思いますと、キリスト者という言葉はですね、感謝という他はないのであります。それは今も同じであります。私たちは救っていただく資格が自分にはあるという人は一人もおりません。神の国に入れていただく資格なんか本来全くない。しかしそんな私たちを信仰に導き救ってくださった、キリストのものとこうしてくださった、それがキリスト者という言葉であります。 これはもうただただ感謝というほかはありません。お祈りをいたします。父なる神様、その名はキリスト者、このあだ名として呼ばれた言葉に実は大いなる真理が隠されており、私たち資格のないものがあなたのもの、キリストのものとしていただいた、この恵みを言えらしていることにただただ感謝をいたします。あなたのものとされているこの私たちが、どうぞこの一週間もあなたの御言葉を心に留め、キリストの皆を唱えつつ祈り、あなたと共に歩ましてください。どうぞ兄弟姉妹たちを祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。